弟。昭和18年12月13日のことです。弟純三郎から来たはがきに、具合が悪いので医者へ行ったら、萎縮腎との診断です。とうとう父上兄上と同じ病気にかかりました。いずれ後を追うことになるでしょうとありました。びっくりして他へ行くはずだったのをやめて尋ねましたら、家はひっそりとしています。あまり静かなので黙ってそっと上がって襖を開けますと、純三郎は机に寄ってこっちを見て笑っています。他に誰もいないので玄関の戸の開く音も聞こえなかったのでしょう。人をびっくりさせてはいけないよと、紙に書いてみせますと、いや、それほど重くはないそうで、ただ長くかかると言われたものだからと言います。長くかかってもいいではありませんか。お兄様のは1、2年だったけれど、お父様のは良くなったり悪くなったり、ずいぶん時がかかったでしょ。老年になれば誰でもする病気ですから、気をつけて体の調節を図ったらきっと良くなりますよ。安静にしているのが第一ですから、あまり出歩かぬことですね。私はこう書いてみせてその日は帰りました。純三郎の耳の遠いのは昔からです。加古さんの病院へ通って、大臣の内藤さんというのが優しい良い人だったので、それほどでない時にもよく見てもらったものでした。大正11年にお兄様がお亡くなりの時、1週間ほど詰め切って葬儀が済んで帰宅したその晩から大熱を出して、4、5日を夢中で過ごして、ようよう全開しましたものの、その時から耳は全然聞こえなくなりました。精神上の打撃からだと医者は言われます。それでも旗の者が思うほど苦にもせず、元気に書き物をしたり、調べ物をしたりしておりました。いつも、紙と鉛筆とを懐に持っていて、それを出しては人に書かせ、自分は口で返事をするのでした。妻の静子さんは森の親戚の米原家の人なのですが、その生まれた時に私どものお父様の名の一字を取って静子と名付けられたのです。子供は1人ありましたが、早く亡くなりました。静子さんは、生田流のことが上手なので、近所のお嬢さんたちに楽しみに教えていられました。純三郎が耳が聞こえないものですから、琴の音をうるさがらないで都合がいいと言っていられました。純三郎が朝鮮年表という本を作ったのは、よほど前のことです。朝鮮に行きたい希望でしたが、生来虚弱なので、お兄様からお許しが出ませんでした。朝鮮の歴史にも興味を持っていましたが、早くから江戸時代の文化史を専攻にして、もみじ山文庫と、御書物奉行の著書があります。これは、東照宮300年祭記念会の補助になったので、昭和8年に出版せられたのですが、約800ページもあって、幕府のもみじ山の変遷から 御書物奉行90人の伝記が集めてあり、奉行の伝記に関しては雑書の類まで広く漁った上に、その御書もいちいち盗査したのでした。京都府立図書館在職中に筆を取り始めてから、完成までに20年の歳月を経、その間に項を改めることが5回に及びました。自分が図書館に勤めていましたし、お兄様も図書の神をなすったりしたので、自然そうした方面に興味を持ったのでしょう。他に、滝氏の自責という著述もあります。滝氏は、江戸時代の漢方医学の牛耳を握って、あるいは医学校を創立して、書生を教え、あるいは書物を交換して、学者の研鑽のもとに供した官位で、その唐門録と題した門人帳に950人もの名が見えるのでも、その盛業が忍ばれます。滝氏の墳墓は滝の川上岸寺にありますので、そこへ調べに行くときには、いつもパンを持参で、私の家へ寄ってはお茶をくださいと言ったものでした。この出版は日本医師学会からの補助を受けました。滝氏の自責もまた昭和8年に出版せられましたが、その年の暮れにはまた音さんと共に、鴎外医師と思い出という書物を公にしました。最初の鴎外全集18巻はいろいろの事情のために大正12年1月から始まって、5年目の昭和2年10月にやっと終わりましたが、その15、6巻までの構成は、大抵一度は純三郎が見ているのです。その間には、帝国図書館その他へ行き、関係資料の収集に努めたのです。ついで昭和4年に、鴎外全集の普及版が計画せられて、純三郎は編集構成に当たりましたが、その後も異文は続々発見せられますので、それに遺族の思い出をも加えて一冊にしたのが、鴎外医師と思い出です。その後、新しい鴎外全集が岩波書店から出た時も、純三郎は相談に預かって、構成に力を尽くしました。岩波版の全集には、交換記というものを添えました。お兄様も晩年は病態で、その伝記物には調査の不十分な点などもあったので、純三郎は気のつく限り、その訂正補充に努めて、それらを交換記に記載したのです。純三郎がお兄様のことを書いたのは、明星の記念号からですが、その時はまだ病気が治りきらず、鈴木俊歩さんが来て筆記せられたのでした。それから後、お兄様に関することどもは、再来漏らさず、書き抜いたり切り抜いたりして、それが長年の間にだいぶの量になったのを整理して、鴎外森林太郎の一冊を作りました。これは昭和17年に発行してから1年半の間に10回までも版を重ねて、本人も大満足でした。つまり、晩年はその兄のために全力を尽くしたと言っても良いのです。それが急に亡くなったので、あの世でお兄様は純三郎を迎えてご苦労だったとお礼をおっしゃったろうと思います。 純三郎が京都府立図書館に勤めていましたのは、明治43年から大正7年まででしたが、その間、お母様は楽しみにして京都へお出かけになったものでした。また、その間に、お母様のご病気の時は、京都から上京して、1ヶ月ほども看護しました。純三郎の京都にいた間に、お兄様は人々の伝記を寄贈せられたので、京都に関することをたびたび紹介して、手紙の往復が絶えませんでした。時には宇治までも行って、満腹寺の墓地にある碑文を移してきたりなどもしました。帰京後にも伝記に関してはいろいろ影の補助をしてあげておりました。性質が至って優しくて、私の頼むことなども純三郎はよく聞いてくれました。何の本が見たいと言いますと、すぐに本屋を探して買ってきてくれますし、何がわからぬと言いますと、すぐに図書館で調べて書き抜きを送ってくれました。私が年をとって細かい文字など見づらいので、構成なども頼みますと、長年慣れているものですから、手早く親切にやってくれます。それをいつも感謝しておりました。酒を絶対に用いませんので、お礼心に、来そうな時には甘いお菓子を心がけて取っておくようにしていました。石工人は一時良くなりましたので、大晦日には米や野菜を持って箱根へ湯治に参りました。元旦にそこからよこしたはがきに、私は割合に元気にしております。元日と二日とは休養。三日頃から見物。携帯食料のなくなる頃帰郷などとしてありました。全開したのかと喜んでおりましたら、2月の中頃に単独になったと言ってきましたので、どうかと思ってみますと、もう足の痛みは取れたと言って、座敷の中をずっていました。それほどでもなかったらしいのですが、いろいろの病気も皆腎臓から出るらしいので、内心困ったものと思いました。その年は、例年よりも寒さが続いていました。3月20日になってまだ雪を催している日に、台湾のお父さんに純三郎の近況を知らせようと手紙を書いていましたら、そこへ当人がひょっこり訪ねてきました。まあ、もう出歩くのですか。無理でしょうにと言いますと、痛みも取れて、あまり退屈だから出てきました。神田の本屋に用があるので、ついでに寄ったのですと言うのです。食事時になりますけれども、時節柄何もありません。何しろ寒いのですから、お雑炊を作って出しましたら、これで暖かになりますと、ふうふう吹いて食べておりましたが、その横顔はめっきりと痩せが目立っていました。帰りますときに玄関まで送って出て、病気の挙句だから気をつけて早くお帰りなさいと書いてみせましたら、うんうんとうなずきました。悪くならねばよいがと、後ろ姿を見送ったのですが、それが宅へ来た最後となってしまいました。 純三郎が帰ると、まもなく雪が降り出しました。案じられるものですから、手紙を出しましたが、この頃は郵便も手間取るので、27日にやっと返事が来ました。あれから帰りに新富町の友達の家で話すうちに雪となり、帰ったら病気が再発して、また医者通いをしましたけれど、もう治った。医者の勧めもあり、また箱根へ1週間ほど行きたいと思いますとのことです。けれども、4月2日には、また、箱根はさっぱり湯が出ないし、ひどく物資も不足だと言うから、湯の出るようになるまで見合わせますと言ってよこしたので、どこへも行かなかったことを知りました。それから3、4日した4月6日の朝でした。電話がかかってきて、脳一血で今朝から昏睡状態ですというのです。それは大変、すぐ行きますと、急いで支度しているうちに、また電話です。ただいま、こと切れましたと聞くなり、思わずそこに座ってしまいました。生きている間に、今一度会いたかったと思うと、涙がこぼれて仕方がありません。老年になってから、とうも年下の弟に先立たれ、4人兄弟が、私一人になってしまったのですものを。車といっても近頃は間に合わないので、商船、メカマ船と乗り継いで行くのがもどかしくて仕方がありません。駅を降りてからの長い桜並木は、まだつぼみが固くて、間垣の中には、盛りの過ぎた白梅が、風もないのにこぼれておりました。枕元に座って差し覗きますと、ただ静かに眠っているようですが、もうこの世の人ではありません。拝をしてから、額に触ってみましたら、氷のような冷ややかさ。それが電気のように染み渡ります。つい10日ほど前に熱いお雑炊をふうふう吹いていた横顔が目に浮かびました。涙と香の煙の立ち迷うのとで、そこらはただおぼろげに見えました。意外にはさっぱりした歯舞台の紋付きが着せてありましたが、それはお兄様の形見でした。農閑の時に赤い美しい草花をたくさん取ってきて、白狼のような顔の周りを埋めたのが、痛々しく見えました。私は、そっと、紙と鉛筆とを入れました。いつも身につけていたものですから。書斎には、蔵書が書棚にあふれ、また、昔からの趣味で、あらゆるものを切り抜いて貼り付けたのが、山をなしています。もはや、それを読む人も、整理する人もないことを思いますと、またしても、目頭が熱くなりました。それから、毎日のように、純三郎の家へ行きますうちに、並木の桜の花が咲き、それがまた、たちまち盛りを過ぎて、目釜線を往復する、電車の屋根を白くするようになりました。思えば、 遠い遠い昔です。私どもが幼くて向こう島に住んでいた頃、土手の桜の花の盛りに、やっと歩かれるようになった弟の手を引いて、お母様たちともよくそのあたりを散歩したものでした。その頃の隅田川には、花見船が静かに行き来していて、花びらがちらちらと川の水に散りかかっていたのでした。並木の桜の散るのを見て、その頃が懐かしく思い出されました。雪の日に早く帰れと我言い、ついの別れと知るよしもなく。我が涙ただ雫すれ、ぬかずきて、のごいもあえずこう立てまつる。飼いなしと知りつつそのな一声は、呼ばであらねぬ我なりしかな。亡き人を昨日も今日も音のお家の庭の白梅散ることしきり。羨ましかの世に行きてむつまじく父母兄たちと語りますら。茶葉ぶたへ大きく白き菊の門。兄の形見を黄泉の晴れ着に。人の世の儚さ見せて行く道の、並木の桜、雪と散り交う。はや遠か、かすかに塵の積もりたり、君がて触れし、うずたかきふみ。親腹から皆次々に先立ちて、一人残りぬ七筋の実の。